ス内のアミコです。中学生の息子が、
この放送はバク転とバク宙ができるようになりたい、大好きなゲームとダンスを全力で取り組みながら自分の好きなことを自分の力で楽しむために4月から働き出した息子を応援しているアミエモの提供でお届けいたします。皆さんおはようございます。岐阜県出身、岐阜県在住、ダンサー、スーツアクター、ケントモリプロデュース、現役主婦3人組ユニット、チャンス内のアミコです。本日もアミコさんのお粒の中身をドラマでさせていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、カミカミでしたが、そのまま本題に移らせていただきたいなと思います。今日はですね、ちょっと一旦話してみたかったことをここでお話ししてみたいなと思うんです。今日はスタートエンターテイメント、まあ元ジャニーズですね、スタートエンターテイメントの、まあ、元セクシーゾーンですね、現タイムレスの、新メンバーで、タイプロオーディションで、合格したことでいきなり一般人からアイドルになった、篠塚大輝くんという子がいるんですけども、今日話したいのは顔がかっこいいとかダンスがうまいとか、まあそれはもちろんね、そういう魅力もあるんですけど、それ以上に人として面白いっていうことをお話ししてみたいなと思います。男性アイドルって、まあ、興味のない人からするとなんか作られたキラキラした存在みたいに見えることがあるんじゃないかなと思うんですけども、実際にハマるとこの人たちってめちゃくちゃ人間観察の対象として面白いんだっていうことに気づいてもらえるんじゃないかなと思います。特に篠塚大輝くんっていうのはですね、完璧なスターというよりも人間味が妙にリアルな子なんですね。例えばスタッフさんとか共演者への挨拶がめちゃくちゃ丁寧だったりとか、ロケ先でもちゃんとね、気を使っていたりとか、これはスタッフさんから漏れ出てきてる話がもう表に出てきてしまうほど語られているので、相当ねそういうところに謙虚に真摯に向き合っている子だからこそだと思うんですけども、アイドルだからやってるというよりも素で礼儀が染み付いているタイプの子なんですよ。で、こういうのって意外と画面越しに伝わるんじゃないかなと。あ、この人空気をちゃんと見てるなとか。アイドルって歌とかダンスだけじゃなくて、周囲の反応に人間性が出るんじゃないかなと。で、しかも、しのってちょっと言葉のチョイスが独特で、家で缶のお酒飲みながら音を飲むっていう表現をしたりとか、まあ、彼が音楽が大好きで、で、彼の語学、まあ、一橋大学のね、在学中なんですけども、高校も中学校も6年間、男子校で、ずっと通ってきたような子で、本当に勉強一筋で来たような子でもあるんですけど、その彼の語学友たち、本当に仲のいい子たちがたくさんいるんですけど、その中で音楽が好きな子がいて、それに刺激されて、23歳なんですけど、平成の音楽が好きなんですね。で、我々世代にもドンピシャな音楽をめちゃくちゃがっつり聴いてるような子なんですけど、それを、音を飲むという表現で、家でね、ライブの映像とか音楽、歌う人の、ま、曲をいろいろ聴いたりしながらお酒を飲んだりしていると。まあ、普通ね、味で飲むとか言うと思うんですけど、音で飲むっていう言い方をね、していたりとか、まあ、プシュって開ける音とか、氷の音とか、そういう生活音込みで楽しんでる感じが妙に感性派なところがあって、あと、なんか髪型も可愛くて、番組を盛り上げてくださいっていうところが、番組をめり上げてくださいっていうふうに、ちょっとね、滑舌がまだまだ、一般人的なところがあって、ちょっとあどけなさもあるのがまた可愛らしかったりとか、でもこういうのって完璧じゃないからこそ記憶に残るところで、で、個人的に面白いなと思ってるのが、まあ、シノって文化の摂取の仕方がオタク気質なんですよね。まあ、小学生の頃からマーベルが好きで、映画全部ちゃんと映画館で見ていたりとか、しかも全部一人で行っていたりとかね。で、マーベル作品についても語り出すと本当に止まらないような子なんですけども、これ男性アイドルとして見ると意外性あると思うんですけど、オタク視点で見るとわかるっていうことがね、いっぱいある子でもあるんですよね。好きなものって誰かと共有する時間も楽しいんですけど、一人で世界観に、まあ、浸かる時間とかも大事だと思うし、しかも好きなキャラがね、ヨンドゥっていうのもかなり渋いんじゃないかなと思います。これはマーベル作品を見た方じゃないとわかりにくいと思うので、ちょっとね、ここはざっくりとお話だけしますけども。 そしてあのシノはね、あのアーセナルを小6からずっと応援してるんですよね。あのサッカーが大好きなんです。で彼自身もサッカー部にずっと所属してたりしたんですけど、サッカーをずっと好き で、まあ、あのアーセナル優勝したところですけど、まだね全部終わってないのにもう優勝が決まるというね、あのすごいなと思ってたんですけど、それをね全面的にね、あの女性ばかり見ているはずのインスタライブで、あのサッカーのユニフォームを着て、で別にね何の告知もないのにインスタライブを1年ぶりにやって、でただただ僕はアーセナルが好き で食べ物はこんなものが好きでっていう話をするようなタイプの子なので、あんまりなんかアイドルっぽさみたいなものは今までのアイドルとやっぱり違うところはあるのかなと思います。そしてあのその長く一つのものをあの好きで応援し続けてるっていうところもすごく面白いし、もう本田圭佑さんをめちゃくちゃリスペクトしてるんです。あの本田圭佑さんの精神をリスペクトしてる。だから本田圭佑さんが言うなら僕もそうするっていうぐらい、本田圭佑さんを神として崇めてるようなところもそうなんですけど、本当にまっすぐ好きなんですよね。尊敬してるのがすごい伝わってくるんですよ。なんか流行りで好きになるというよりも、好きになったものをずっと大事にするタイプで、サッカー漫画のカテナチオとかを読んでいるとかするんですけど、これもね多分戦術が好きなんですよね。で将棋も好きだし、麻雀もめちゃくちゃ大好きだし、麻雀とかだと本当にゲームとかであのずっと毎日のようにお友達と対戦してるようなんですけど、そのくらい何かね好きなものに対してはこうずっと没頭してられるようなタイプの子なんですよね。だからなんかキラキラアイドルとして見てるだけだと気づかないんですけど、深掘りするとかなり男子校文化のオタク感がある子なんですよ。で男性アイドルを男性が追っかける面白さってあると思っていて、これ疑似恋愛だけじゃないんですね。むしろあのこの人どうやって人を引きつけてるんだろうっていう人間研究としてめちゃくちゃ面白いなと思うんですよ。シノってあの完成されたスター感というよりも今も成長途中というのがすごく出てる子なんですよね。まあ、タイプロのオーディションも今までダンスをやったことはありません、歌も歌ったことがありません、ただアイドルってかっこいいないいなって思った時期が小学校の時にあり、それを知ってた語学友がなりたいと思ったことがあったんだから挑戦してみたらどうって勧めてくれて、それに対して素直にじゃあやってみようって言って入ってきた子なので、今までオーディションなんか受けたこともないわけですよね。だからやったことないことにがむしゃらにあのもうとにかく突っ走って、でそれがタイムレスのその3人のオリジナルメンバーに思いが届いて彼を背負いたいと思ったというようなね、佐藤勝利君も発言してましたけど、そのタイプロオーディションでの彼の姿、字を見せているんですよね。戦略的にやるんじゃなくて自分自身を全部さらけ出して挑んできた、その姿にあのみんながあの注目して感動して彼を応援し始めたっていう状態で、それがやっぱりタイムレスのオリジナルメンバーにも届いていたからこそ、彼はあの未経験のままでも残って最後まで残り続けて今タイムレスになっているという。だからなんか見たくなるんですよね、その成長過程も。実際に昨日あの菊池風磨くんが何か面白いことないのっていう番組フジテレビでやってるんですけど、それの FOD の中でそのシノの成長について少し語ってるところがあるんですよね。やっぱりすごく急激な成長を見せていて、で振り覚えなんてとんでもない速さだと。でそれはあのその1年やそこそこでこんな風になることは普通はないだろうっていうのは、やっぱり尋常じゃない速さで全てを吸収していっているような子なんですよ。で全てに対してすごい興味津々にいろんなことに取り組むタイプだから、だからこそ多分見てて面白いんだと思うんですよね。でなんかスポーツ選手を応援する感覚にすごく近くて、あ今この人を壁越えようとしてるんだなとか、この場面であこんな風に振る舞うんだとか、しかもアイドルって歌、ダンス、トーク、バラエティ、ライブ、SNS、まあ、いろんなところで全部で人柄が見えるから、人間ドキュメンタリーとしては密度がめちゃくちゃ高いんですよね。なのでスポーツ選手とかだと割とイメージを重視したりするから見せない部分多かったりすると思うんですけど、 アイドルって本当に全部をさらけ出しているからこそ応援してくれるっていうような状態の子がほとんどだと思うんですよね。で、男性アイドルに興味ない人でもエンタメ業界の人間観察として見ると急に面白くなるんじゃないかなと思います。あとアイドルを追うと自分の感性が何に反応するのかっていうことがすごくわかると思います。自分は顔が好きなのか、努力してる人に弱いのか、不器用だけど真面目な人に惹かれるのか、それって結局自分理解だと思うんですよ。で、シノを見てると多分多くの人が惹かれるのって完璧だからじゃなくて誠実に頑張ってる途中感なんだと思います。しかも本人は多分そこ全く計算してないんですよね。だからただただがむしゃらにやっている。で、がむしゃらで余裕がないから自分を作ろう暇がないから素直にやっている。それが見てる側もなんか応援したくなる。これ実はアイドルの一番強い魅力なんじゃないかなと私は思っていて、完成品じゃなくて過程を見せてくれる存在。まあもちろんね、それにクオリティはある程度のものは必要だから、彼が今までいろんなことを積み重ねてきたものがあって見せれるだけのものはもちろんあると思うんですよ。全員が全員これになれるわけではないんですけど、興味がない人からすると本当に遠い世界に見えると思うんですけど、一回ちゃんと見ると、あ、この人普通にめちゃくちゃ面白い人間だなって多分なると思います。で、気づいたらライブ映像とかバラエティを見ながら親戚みたいな気持ちで頑張れって言ってしまうような、多分推し活って誰かを好きになるというよりも人の成長を信じる遊びなんじゃないかなと。で、私自身のその楽しみ方は多分そちらにすごく近くて、今までね、そのアイドルを応援すると言っても嵐は応援してたんですけど、嵐のじゃあ一人一人の個々の活動に対して応援してるかというと、それに対してはそんなに興味がないわけですよ。5人が揃ってる姿に対していろんな、そのそこでしか起こらないその笑いであったりとか、あとは彼らのトーク空気感、それに対して素敵だなっていう思いがあったから応援してたわけですよね。で、今はその単推しという形ではあるけれども、タイムレスの中で8人でいる彼の存在感だったりとか、彼がどんどん成長していく姿とかがやっぱり面白いなと思っていて、人間観察だからやめられない。もちろんね、彼にはすごく魅力的なお顔だし、可愛いし、そういうとこももちろん魅力ではあるんですけど、可愛い人もかっこいい人も世の中にめちゃくちゃいるじゃないですか。別に一般人でもそうだし、で、アイドルをしてる人もそうだし、俳優さんでもそう。表舞台に出てる人なんかは特にだし、で、他にも表舞台に出てない人も可愛い、かっこいい、素敵な人はめちゃくちゃいるわけですよ。だけど、彼に惹かれるのは多分そこでは見えないものを全部さらけ出しているから、で、それを成長段階も全部見せてってくれてるから、彼に対してのその興味、面白いな、そして発言も、そして彼の綴る言葉も、ブログとかも非常に面白いんですけど、そういうものが、彼の魅力になって、私は今その推し活が楽しくて仕方ないんだなって思っているということで、ただただね、アイドルを推している人たちが顔が好きとかキャーだけど、その文化で応援してるわけじゃなくて、その人間味だったりとか、そのさらけ出して溢れてきた魅力に惹かれている人が多分アイドルを推している人かなり多いんじゃないかなと思います。だからこそ男性ファンが特にシノは多いかなと。まあ、他にもね、原吉隆という原ちゃんがね、多分彼も男性ファンが多いとは思いますけど、そういう子もたくさんいる。だから同性からも応援されるような、その人間味あふれる魅力を、アイドルという言葉がついてしまうことで、なんとなくもそれだけで敬遠している人たちっていうのがやっぱりたくさんいると思うので、見ていくと面白いところいっぱいあるよというのを、まあ、言語化してみたらどうなるのかなというふうに思ったので、まあね、語り出したら本当に止まらなくて、もうこれだけじゃ済まないぐらいの量なので、本当に簡潔に伝えたつもりなんですけども、まあ、そういうところに魅力があるよ。一回よかったらタイプロ見てみてね。タイプロもね、その ネットフリックスになっちゃいますけど、実はビハインドという形でネットフリックスの中で放送で流しきれなかったビハインド映像は YouTube の方でタイプロで検索していただくと、多分ね70何とかもう80ぐらい出てくるかな、結構出てきます。でその中に、まあ、シノもたくさん出てくるし、他にもね、タイムレスにはならなかったけれども、タイムレスオーディションを、通じて、その後デビューして活躍している子たちがたくさん出てるので、それだけの影響力をタイプロは持っていたものなので、まあ、そういう子たち の, 過去の映像も見れますので、もしよかったら見てみてください。まあ、今のね、今タイムレスだったら放送でいろいろね、バラエティにも出てますし、単独でもいろんなとこにも出てたり、ラジオもやってたりもするので、まあ、興味のある方に、まあ、少しでも届けばいいな。そして興味のなかった方も、ただただ敬遠しているだけで知らないっていうよりは、知って見てみると面白いものいっぱいあるよという魅力がお伝えできたらなと思ってお話をさせていただきました。それではコメントのお礼に移らせていただきたいと思います。おとついの放送回、松田さんからコメントいただいております。ありがとうございます。アミモンスポンサーありがとうございます。いつもありがとうございます。 iPhone の精密さ、値段をまとめて買うと PC と変わらないので、それを、買った手に、持てるくらいの精密機械なので気をつけて取り扱っていきたいよ、ということで松田さんありがとうございます。衝撃には強いようには作られてますけれども、やっぱりね、ちょっとしたことで、不具合が起きてしまう時も、やっぱりありますし、で、まあ、機械ではありますので、大切に使っていただくと、よりね、便利に、そして長くお使いいただけるかなと思いますので、なんかその、iPhone 自体をね、これからも多分どんどん進化していくと思うので、まあ、もしかするとね、そんな落とした時か、そんなことしても全然問題ないですよっていうところにも、なるかもしれませんけど、まあ、今のね、機械だとやっぱりどうしてもリチウムイオンは性能上膨らんでしまったり熱を持ってしまったりということもありますので、知っておいていただけたらなと思います。松田さんコメントありがとうございます。そして春プリマベラさんから昨日の放送回分でいただいております。ありがとうございます。免許を取って4月から働き出したこうちゃんを全力応援するアミエモン、スポンサーのおはようございます。ありがとうございます。武道館でのギンギラギンガールズを皮切りにいよいよ活動を再開する新アミエモン 2.0 の活動が楽しみ。スーツアクターに変身するアミエモンはどんな姿なのかしら。あ、これ秘密でしたね。うん？シンといえば、シンジャーニーの淵内師匠は、最近岐阜に出没していないような。でも、6月にはブックビアに、出没する宣言をされていたな。そろそろ淵内師匠にアミエモン召喚の話をせねば、ということで、春プリマベラさんありがとうございます。あ、これね、今日ちょうどタイムリーなんですけども、師匠とお話しする機会がありまして、師匠の、講座の合宿が秋にありまして、で、10月の頭ぐらいになる予定なんですけども、もしそこでね、はるさんを合わせるのであれば、ぜひ、そこでご一緒に何か、できたらなと思ってるんです。で、師匠にもそのお話しました。はるさんが、召喚してくれようとしているんですっていう話をしたので、もしね、タイミングが合えばそこで叶えれたらなと思ってます。そしてね、ギンギラギンガールズ頑張ってきました。楽しかったです。はるさんにもお会いしたかったけれども。まあね、ヒカルさんにはね、お会いすることができまして、ご挨拶できて本当に良かったです。新アミエモンがね、もっとね、どっかで、これから晒していく予定なので、まあ、ギンギラギンガールズは、本当にスタートラインの、パフォーマンスで、まあ、ステージ上ではなくね、客席でのパフォーマンスではありましたけど、ただ、非常に楽しかったので、これからもね、どこかで出没する可能性がギンギュラギンガールズはありますので、もしかするとどこかでお会いできるかもしれませんが、それよりもね、スーツアクターの方が本格的に指導していくところなので、そちらをまず楽しみにしていただけたらなと思います。 秘密ではあります。ただ公になっていくので、これからもっとねそこにも注目してもらえるように頑張ろうと思います。ハルプリモブラさんありがとうございます。そして松田さんからもいただいております。ありがとうございます。アミエモンスポンサーありがとうございます。武道館でライブをやることのすごさ、ライブに参加できたことがアミエモンの目線の、ステージや、人の動線の果実、さすがエモンということで松田さんありがとうございます。いやね、武道館でライブするってめちゃくちゃ大変なことなんですよ。実際にそこの場所に立ててみないと、設営してみないとわからないことがいっぱいあるし、でそのね、実際のその高さ、立体的な高さとかで起こるものもたくさんあって、やっぱりそれが客席前方の方々が、そのステージとステージの照明がね、競りの部分に近いところにあったから、ステージ上の目の前まで来てくれないと見えない方ちょっと多かったかなとは思います。これはね、よくあることですし、仕方のないことかなとも思います。で、通常だとセンターステージを作る場合は、そのまままっすぐ裏側のね、バックステージって言うんですけど、そのメインステージの反対側ですね、お客さん側の席に近いところにもう一つバックステージを作る、でその花道の動線を作っておくっていう形にすると、多分全く見えないっていう人は少なかったかなと思います。センターステージまでで止めてしまっているので、そのセンターステージが高すぎると、結局センターステージからメインステージまでは全く見えなくなっちゃうので、ちょっとそこは設計的に難しかったんだろうと思います。事前にどっかで設計してればできたかなと思うんですけど、それはね、簡単にできることじゃないので、よっぽどね、ジャニーズとかスタートエンターテインメントじゃないとできないことなので、これはね、今後大きな舞台でやるときに、きっとまたさらに進化してくるだろうなという期待を込めて、私なりにね、一応エンタメ界にいるので、お伝えさせていただきましたけども、ただ照明に関してはすごかった。本当にこれだけ照明焚いたステージ、そうそう見れるものじゃないので、非常にレアな空間だったので、よかったらね、動画とか、あとはブルーレイかなも出ますので、よかったら松田さん見てみてください。めちゃめちゃすごいですよ。感動すると思います。コメントありがとうございます。そんなこんなで、私の SNS のフォローよろしくお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube、ノート、スレッツ、それからスタンド FM とボイシーで毎日別々の内容で放送させていただいております。ぜひフォローしてお聞きいただけると嬉しいです。そして、概要欄に私の応援させていただいている方のリンクを貼り付けさせていただいております。マンスリースポンサーは私でございます。ぜひね、SNS のフォローよろしくお願いします。いろいろね、ここから指導していくものもあるので、ぜひ楽しみにしておいていただけたらなと思います。それから出演情報になります。ネットフリックスにて世界独占配信がスタートしております。戦神という作品に豆粒以下ではございますが、エキストラ出演させていただいております。主演は岡田准一くん、そして嵐の二宮くんが出演されるなど、豪華キャスト陣勢揃いの作品となっております。原作の小説版、漫画版も出ておりますので、合わせてご覧いただけると嬉しいです。それから怪獣エロという映画に出演させていただきました。こちらもエキストラではございますが、意外と映っておりまして、現在アマプラ、それから一部の航空機の機内でご覧いただくことができるようになっております。ぜひ私を見つけていただき、シェアなどもしていただけると嬉しいです。そして10月31日土曜日、スタジオパフォーマンス出演させていただきます。ソバック実験パフォーマンスボリューム2、10時から16時から18時からと3部制1800円ワンドリンク付き。主演後にはトークタイムもございます。これだけ間近な位置でダンサーの動きが見れる機会なかなかないので、ぜひこの機会にご覧いただけると嬉しいです。それからマスクのモデル、天然シルク 100% の枕カバーのモデルをさせていただいております。 EC サイトは概要欄にあります SNS のまとめリンクの中に付けさせていただいておりますので、ぜひそちらからお買い求めください。よろしくお願いします。そんなこんなで今日も一日ご安全にいってらっしゃい。 Hey, hey, oh, 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 hey.